情報コーナーお知らせ16項目1外国人サポート窓口で日本語が話せない人をサポートしています。市役所では日本語が話せない人のためにいろいろな国の言葉でサポートしています。はじめに話を聞いてから担当するところへ案内します。何か困ったことがあったら市役所1階にある外国人サポート窓口に来て相談してください。時月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時ところ、外国人サポート窓口、市役所1階、市民窓口課の中、電話385040、言葉、ポルトガル語とスペイン語を話すことができる人がいます。他の言葉は翻訳機を使って話をします。問い合わせ先、共同安全課市民共同グループ電話385803。2、献血にご協力ください。時5月24日水曜午前9時30分から11時30分午後1時から4時、ところ、市役所、その他、医療機関からの需要に応じるため、400ml 献血のみの受付とさせていただきます。問い合わせ先、福祉課障害福祉グループ、電話385809。3、弁護士同席の消費生活相談。時6回あります。第1回、5月15日月曜。第2回、7月18日火曜。第3回、9月20日水曜。第4回、11月16日木曜。第5回、令和6年1月16日火曜。第6回、令和6年3月27日水曜。時間はいずれも午前10時から正午。受付時間は午前11時30分まで。ところ、市役所1階消費生活センター。相談時間、1人当たり30分。予約優先。相談できる内容、悪質商法や契約トラブル、多重債務など、消費生活に関すること。不安に思ったら、消費生活センターにご相談ください。消費生活センター。ところ、市役所1階。開設日、月曜日から木曜日、祝日、年末年始を除く。開設時間、午前8時30分から正午。受付時間、午前11時30分まで。問い合わせ先、消費生活センター。電話、37-7867。4、 ご存知ですか。5月12日は民生委員児童委員の日です。民生委員児童委員の日に合わせて5月12日金曜から18日木曜までを活動強化週間としています。民生委員は厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域で常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めることを目的としており、児童委員も兼ねています。また児童委員は地域の子どもたちが元気で安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配事などの相談・支援等を行います。市では北部民生委員・児童委員、南部民生委員・児童委員と、児童に関することを専門的に担当する主任児童委員が、担当地区及び市内各所で福祉活動に取り組んでいます。核家族化、少子高齢化が進行し、時代が変化する中で、民生委員、児童委員は皆さんの身近な相談相手です。お気軽にご相談ください。問い合わせ先、福祉課社会福祉グループ、電話385830、5. マンション管理適正化推進計画を策定しました。今後、高経年のマンションが増加することが予想されることを踏まえ、マンションを適切に管理してもらうことを目的とした、岩倉市マンション管理適正化推進計画を、令和5年、4月1日に策定しました。本計画の策定に伴い、マンション管理組合などが作成するマンション管理計画の認定制度も同日より開始しました。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、都市整備課計画エージェングループ、電話385814。6. 木造住宅無料耐震診断と住宅耐震改修工事費等及び空き家解体工事費補助金をご利用ください。震災等からかけがえのない人命や財産を守るため、木造住宅の耐震診断・改修等の実施を推進しています。各種補助制度は次の通りです。制度は2つあります。1. 木造住宅無料耐震診断について、対象となる建築物、次のすべてに該当するもの、4つあります。1. 建築工事の着工が昭和56年5月31日以前。2. 木造2階建て以下。3. 工法が在来軸組工法または伝統工法、通売法、木質パネル工法などは対象外。4. 用途が一戸建て専用併用住宅、長屋、共同住宅。申し込み表に必要事項をご記入の上、都市整備課へ提出してください。申し込み表は窓口でのお渡しのほか、市ホームページから ダウンロードすることもできます。非木造住宅、構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造等については耐震診断費の補助を行っています。希望される人は事前にご相談ください。2、住宅耐震改修工事費等及び空き家解体工事費補助金について、対象となる工事、市が実施する木造住宅無料耐震診断を受け、所定の判定値未満であった場合に行う次の工事、5つあります。1、木造住宅耐震改修工事、最大110万円。2、段階的耐震改修工事、1段目、最大60万円。3、段階的耐震改修工事、2段目、最大50万円。4、耐震シェルター整備工事、最大40万円。5、解体工事、最大60万円。空き家、居住、その他の使用がされていない住宅を含む同一の敷地において補助の対象となる工事は一度までです。ただし、段階的耐震改修工事、2段目は除きます。申し込み、申請書は都市整備課計画エーゼングループ窓口で配布しています。補助要件の確認や添付書類の説明をしますので、事前にご相談ください。代理受領制度について、令和4年4月から補助金を市から工事業者へ直接支払う代理受領制度を創設しました。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、都市整備課計画エーゼングループ、電話 385814。 7、ブロック塀等撤去奨励補助金をご利用ください。傾きやひび割れがあるブロック塀等は、地震が起こった際に倒壊する危険があります。地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止や避難路の確保のために、道路、公共施設に面するブロック塀等の撤去を行う所有者に対し、撤去費用の一部を補助します。ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の礎石造の塀で、道路からの高さが1メートル以上、かつ礎石造の部分が80センチ以上のものを言います。補助対象、道路、公共施設の敷地に面するブロック塀等を所有者が撤去する場合に補助の対象となります。家屋の建て替え等に合わせてブロック塀等を撤去する工事は対象外になります。補助額、ブロック塀等の撤去工事費または撤去するブロック塀等の延長に1メートルあたり1万円を乗じた額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とします。ただし、その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。申し込み、都市整備課にて事前に相談してください。問い合わせ先、都市整備課計画エーゼングループ、電話 3858814。 8. 大雨から守ろう大切な町。総合治水推進週間、5月15日から21日。進む開発と高まる浸水被害の危険性。山林や田畑などには雨水を一時的に溜めたり、地下に浸透させる機能があり、河川への雨水の流出量を抑える働きをしています。しかし、今日では開発が進み、地表面がコンクリートやアスファルトに覆われ、河川へ短い時間で多くの雨水が入ってくるようになったために、洪水の危険性が増しています。浸水被害を防ぐための流域治水対策。河川の改修と流域内での対策、さらに洪水や浸水が起こった時の避難警戒体制の確立などを合わせて実施し、被害の防止を図ることを流域治水対策と言い、新川流域では愛知県や流域市町とともに流域治水対策を行っています。浸水被害の発生防止と減災を図る総合的な取り組みです。特定都市河川浸水被害対策法に基づく取り組み例。丸1、雨水浸透阻害行為の許可等。法第30条。雨水浸透阻害行為とは、土地からの流出雨水量を増加させる恐れのある行為。田畑など、締め固められていない土地で行う500平方メートル以上の開発は、愛知県知事等の許可が必要で、許可にあたっては、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。許可が必要となる具体例。田畑、高地から宅地。田畑、高地から駐車場。田畑、高地からグラウンド。原野から資材置き場。未舗装。資材置き場。未舗装から駐車場、舗装。丸2、都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域の指定。河川の氾濫や低地の浸水が想定される区域を指定し、区域における円滑かつ迅速な避難の確保を図ります。平成20年6月に指定しています。雨水を貯留したり、地下に浸透させる施設、新たに住宅を建築したり、駐車場を整備したりする場合に、浸透マス、透水性舗装、貯留場所の確保などの雨水流出抑制施設の設置にご協力ください。浸透マス。壁面から雨水を地下に染み込ませることができます。透水性舗装。雨水を地下に染み込ませることができます。駐車場などでは、なるべく舗装をしないことが流出抑制に効果があります。貯留場所の確保。建物の空いたスペースや駐車場を少し下げることなどで雨水が溜まる場所を確保できます。浸透マス、透水性舗装、貯留場所の確保のそれぞれのイラストがあります。 市での取り組み。浄化槽転用貯留槽改造工事費と、雨水貯留槽、雨水タンク、新設工事費の補助を行っています。ビジュアルボードフェアの開催。流域治水を市民の皆さんに理解していただくために、図や写真を用いたパネルの展示を行います。ぜひご覧ください。時、6月26日月曜から29日木曜。ところ、市役所2階市民ギャラリー。流域治水に関する情報。流域治水に関する情報は、愛知県ホームページ内の愛知県の流域治水対策をご確認ください。愛知県の流域治水対策の二次元コードがあります。問い合わせ先、維持管理課管理グループ、電話385813。9、用水路を適切に管理するためのお願い。用水路にゴミや刈った草などを捨てると水の流れが悪くなります。地域の皆さんや用水を利用されている皆さんに清掃をしていただいていますが、ゴミが捨てられることにより用水路が詰まり、下流に十分な水が行き届かなくなってしまいます。また、大雨が降った時の浸水の原因にもなります。ゴミや刈った草の投げ捨てはせず、きれいに保つためのご協力をお願いします。また、車のオイルや燃料等の油類が誤って用水路に流れて、水田などに農業被害が発生した場合、損失保障を求められることがありますので、油類を用水路へ流出させないよう、日頃から保管、取り扱いに十分注意してください。問い合わせ先、維持管理課管理グループ、電話385813。10、日曜資源回収の混雑緩和にご協力ください。近年、日曜資源回収、第1、第3日曜日は E ライフプラザ、第2、第4日曜日は消防署東側防災公園で実施。日曜資源回収の会場が大変混雑し、利用者の皆さんにはご迷惑をおかけしています。資源等の持ち込みについては、地区の分別収集や、平日の E ライフプラザ清掃事務所内、午前9時から午後4時もご利用いただけますので、日曜資源回収での混雑緩和や、会場周辺の交通に支障をきたさないためにも、皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ先、清掃事務所、電話665912、環境保全課廃棄物グループ、電話385808、11、喫煙マナーを守って快適な地域環境を維持しましょう。岩倉市路上喫煙の規制に関する条例を施行し、喫煙に関して良好な生活環境の確保に努めています。今後も喫煙者と非喫煙者が互いに快適で暮らしやすい地域環境を維持するため、 引き続き市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。路上では他人の迷惑や危険となる喫煙をしない。市内の道路や公園、広場、その他屋外の公共の場所では他人に迷惑や危険を及ぼす喫煙をしないよう努めてください。喫煙する場合は人通りを避け、煙や匂いが他人に及ばないよう場所や風向きに配慮してください。歩きタバコや自転車に乗りながらの喫煙は常に他人の迷惑や危険となりうるため控えてください。路上喫煙禁止区域では喫煙所以外での喫煙はできません。岩倉駅の東西ロータリー周辺を路上喫煙禁止区域に指定しています。喫煙をする場合は喫煙所をご利用ください。路上喫煙禁止区域内で喫煙を行った人に対しては指導員が口頭で喫煙を中止するよう指導します。図、岩倉駅周辺の図です。東口のロータリー周辺と西口のロータリー周辺が路上喫煙禁止区域として太線で囲まれています。東口のトイレ付近と西口のエレベーター付近に喫煙所のマークがあります。図終わり。問い合わせ先、環境保全課環境グループ、電話 385808。 12、5月30日火曜から6月5日月曜はゴミ不法投棄監視ウィーク。環境月間にちなみ、5月30日火曜から6月5日月曜までの1週間をゴミ不法投棄監視ウィークとし、不法投棄防止のための取り組みを集中的に行います。なお、ゴミをみだりに投棄すると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条の規定により、5年以下の懲役、または1000万円以下、法人の場合は3億円以下の罰金に処せられます。問い合わせ先、清掃事務所、電話665912、環境保全課廃棄物グループ、電話385808。
13、特定外来生物、オオキンケイギク、カタカナ、の駆除にご協力ください。オオキンケイギクをご存知でしょうか。5月から7月頃に道端などで黄色の花を咲かせているのが見かけられます。この植物、実は外国から持ち込まれた外来生物であり、繁殖力が非常に強く、日本固有の植物の生息に影響を及ぼしています。駆除をお願いします。簡単譜。オオキンケイギクは特定外来生物に指定されており、ご自宅や管理している土地に生えていたら、駆除をする必要があります。茎を切っただけでは、次の年も花を咲かせる可能性があります。根から抜き取り、種が飛び散らないように、その場で燃やすゴミの市指定袋に入れて、枯死するまで放置し、枯死させてから収集日に集積場所に出してください。 移動させないでください。簡単符。横琴渓菊は特別な許可がない限り、生きたまま移動させることは法律で禁止されています。綺麗な花だからといって、切り取って家で生けたり、庭や畑などに植え替えて栽培したり、抜いた花を別の場所に捨ててはいけませんので、ご注意ください。横琴渓菊の写真があります。問い合わせ先、環境保全課環境グループ、電話385808。14、春の安全な街づくり、県民運動。犯罪に合わない。犯罪を起こさせない。犯罪を見逃さない。特殊詐欺では、キャッシュカードを他のカードにすり替えて盗み取る手口が多発しています。暗証番号を教えない。キャッシュカードを渡さないようにしましょう。侵入盗では店舗や事業所を狙った被害が多発しています。店舗には現金を保管しないようにするとともに、出入り口に現金ゼロの防犯宣言プレートを掲示し、現金がないことをアピールしましょう。自動車盗では、CAN インベーダー。CAN はアルファベット大文字 CAN。CAN インベーダーと呼ばれる特殊な装置を使い、純正セキュリティを無効化して盗み出す手口が多発しています。ハンドル固定装置やタイヤロックを設置するイモビライザや警報器等の電子機器類を追加設置するなど、複数の防犯対策を組み合わせましょう。春から夏にかけては、子供や女性に対する声かけやつきまとい等が増加する傾向にあります。人通りが多く、明るい道を通ったり、防犯ブザーを携帯するなど、自分の身を守るための防犯対策をしましょう。県民総ぐるみで次の4項目を重点的に犯罪の防止を図っていきます。時、5月21日日曜から30日火曜。運動重点。特殊詐欺の被害防止、侵入盗の防止、自動車盗の防止、子どもと女性の犯罪被害防止。問い合わせ先、愛知県防災安全局県民安全課安全なまちづくりグループ、電話052-954-6176。15、春の全国交通安全運動。ストップザ交通事故。高めようモラル。守ろうルール。新緑が目に鮮やかに映り、日差しが日増しに強くなってくるこの時期、新しい交通環境での通学、通勤に慣れ、行動範囲も広がることから、交通事故の発生が心配されます。また、過ごしやすい季節となり、外出する機会が増えることから、人や車の動きが活発になるなど、交通事故の発生が懸念されます。そこで、運動重点に沿った、春の全国交通安全運動を県民総ぐるみで展開し、県民一人一人が交通ルールの遵守と 正しい交通マナーを実践することにより、交通事故防止の徹底を図ります。時、5月11日木曜から20日土曜。運動重点。子どもをはじめとする歩行者の安全の確保。横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上。自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底。問い合わせ先、愛知県防災安全局県民安全課交通安全グループ。電話 052-954-6177。 16. 希望の家の夏休みの利用申し込みは5月1日からです。青少年宿泊研修施設希望の家の利用申し込みは通常2ヶ月前から受け付けています。5月1日月曜から7月分の受付となりますが、夏休み時期のため特別に8月分の申し込みも受け付けます。この時期は特に青少年団体の利用を優先させていただきます。なお、水曜日と木曜日は休館日のため、祝日の場合は開館。ご注意ください。申し込み、希望の家で直接申し込んでください。電話及び施設予約システム、インターネットによる仮申し込み受付については、5月2日、火曜からとなります。受付時間、午前9時から午後5時。問い合わせ先、希望の家、電話 37-4191。